皆さんこんにちは。それではですね、今日の学びに入っていきたいと思いますけれども、今日のテーマはですね、個人伝道の基本ということで、学んでいきたいと思います。後半はちょっとですね、皆さんにワークをしていただいて、ディスカッションもしていただく予定にしております。この世の中にはですね、いろんな職業がありますけれども、その例えば私が何か職業ですね、名前を挙げるといろんなイメージを皆さんお持ちになると思います。で、肯定的なイメージが持たれる職業もあれば、否定的なイメージが浮かんでくる職業もあるかもしれません。例えば皆さん、否定的なイメージを持つ職業って頭の中にポンと浮かんでくるでしょうかね。いくつかありますかね。はい、例えばイエス様の時代であればね、主税人であるとか、パリサイ人であるとか、遊女であるとか、これらはもう本当に否定的なイメージ与えるものだと思います。じゃあですね、私たちこれからね、伝道していこう、ね、伝道者としての歩みをしていこうとしていく中で、これどうでしょうかね。伝道者のイメージ、伝道とかね、伝道者っていうことに対する、一般的にどういうイメージがあるでしょうか。ちょっと皆さんに、一つ一つ挙げていただきたいなと思うんですけれども、伝道者といったときに、例えば否定的なイメージっていうのがあるかもしれません。例えばどんなイメージが挙げられますかね。
うさんくさい。
はい、他にどうですか。はい、
ご苦労
様。なるほど、はい、ご苦労様って感じですね。はい、他にどうでしょうか。否定的なイメージ、宗教の押し売り、
貧乏。
なるほど。あ、お金かかるが、
一方的に、
はい、
そちらの話だけ。
ああ、なるほど。一方的、一方的な押し付けっていう感じですかね。はい、いろいろ出てきますね。じゃあ逆に肯定的なイメージって皆さんありますか。肯定的なイメージ、
優しい、
優しい、はい、
明るい、
明るい。はい、
貧困法制、
積極的、親切。はい、ありがとうございます。ここであんまり時間も使いたくないんですけどもね。いろいろこれやっていくときにですね、例えばあるところでは否定的なイメージの中ではですね、不快であるとか、無神経とかですね、自己中心とか、あるいはお金に貪欲とかですね、なんかそういうイメージがあるっていうんですね。だから肯定的なイメージとしては他に、外交的とか、献身的とか、大胆、社交的、はっきり物を言うとかね、熱心とか、いろんなこうイメージが、ありますけれども、こうやってこう見ていくとですね、なんか一般的にこう否定的なイメージの方が多かったりする場合があります。そしてこの否定的なイメージだけ見るとですね、皆さんどうですかね。伝道とか伝道者っていう言葉に引いてしまうような、そういうこうイメージを持たれているのかも知れません。で、私たちはですね、皆伝道者であるということをこのクラス最初からお話してましたけれども、伝道者としてですね、こういったイメージをある意味こう払拭していく必要がある。あ、自分はこういうふうに見られてるんじゃないかなとかですね、はい、逆にこういうイメージで伝道というものを捉えてしまわないようにする必要が、あるんですね。で、私たちは伝道するにあたってね、なんかこううさんくさいようなやり方をしたり、なんか押し売りをしたりですね、 一方的な押し付け、ね、こういうふうな伝道をする必要はないわけですよね。はい、逆にこれらのやり方っていうのは人々を福音から遠ざけてしまうわけです。ですから私たちこの否定的なイメージ、これをですね本当にこう払拭していく、ね、まあ罰しましたけれども必要があります。で一方でですね、私たちに必要なのはもう一つこの肯定的イメージも払拭していく必要があるということなんです。例えばですね、私大伝道者ってこう言葉が出てくるとですね、思い浮かぶこう何名かのこう名前がやっぱりこう出てきます。例えばビリー・グラハムとかですね、何年か前東京ドームでビリー・グラハムの集会がありました。ちょうど私キリスト新聞社でその取材の担当だったんですね。で本当にグラウンドに出てですねずっとこう取材をしてました。でもかなりもうその時点で、ビリー・グラハムお年だったんですけれども、まあ、それでもですね彼が講談に立った時の雰囲気とかですね、なんかこうある意味のカリスマ性であるとかですね、そういったのはやっぱりあるなと思いました。若い頃全盛期だった頃の、まあ、ビリー・グラハム知ってらっしゃる方ねたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、すごいんだろうなっていうふうに思いました。はい、じゃあ自分は牧師として伝道者としてビリー・グラハムのようになれるかって言ったら、どんなに頑張ってもなれないわけですよね。私新学生の時に三浦綾子さんの小説しきりに読んでたことがあったんですけれども、千色葉先生物語って皆さん読まれたことありますか。榎本康郎先生のね生涯を小説にこうされたんです。で私あれを見ながらですねもう本当に感動しました。もう命がけで命をかけて福音を述べ伝えて、もう最後はね、まあ、殉教のような形で、亡くなられましたけれども、小説を読んだ時に私は非常にこう心が揺さぶられた。自分も献身していきたいと思ったのと同時にですね、一方でもし自分が牧師になるとして、ああいう牧師像を求められるとしたら、あ、無理だなって自分にはできない、到底思うんですね。ですから肯定的なイメージっていうのも大事ではあるんですけれども、ある特定のですねイメージを持ってそれを自分に当てはめてしまうときに、それはですね逆にマイナスになってしまうことがあるんです。ですから私たちはこの伝道者、伝道に対して否定的なイメージも肯定的なイメージもある意味で払拭していく必要があるんです。では何が必要かというと、これですね、あなたはあなたなんです。神様はあなたに命を与え、あなたに永遠の命を与え、賜物を与え、そして皆さんのこう品性をね形作って、来られている方なわけです。ですから神様はあなたがあなたとしてありのままの姿で伝道していくことを願っておられるわけです。決してですねビリー・グラハムになれとか千色葉先生になれとか言われているわけではない。だから私たちが今置かれている場で、置かれている環境の中で与えられている賜物を用いてどんな伝道ができるだろうか、このことをですねいつもいつも考えていく必要があるわけです。はい、あなたでなければできない伝道があるはずです。あなたでなければ届かない人々がいるわけです。それはビリー・グラハムがあなたの代わりにやっても絶対できないことなんですよね。そのことをですねちょっとまず、覚えていただきたいと思うんですね。で、じゃあ効果的な伝道がですね、私たちがなりたくもない奇妙な人間になることでもなく、決して慣れもしないような偉大な人物になることでもないとしたら、効果的な伝道っていうのは一体どういうものなんでしょうか。でいくつかちょっとリストアップさせていただきたいと思うんですけれども、まず第1番目、表裏がないということなんですね。はい、私たちがいつもイエス・キリストの前に立った存在として証しをしていくことができれば、 それが一番説得力のある伝道になります。つまり効果的な伝道というのはキリストとの生きた関係の中から生まれるということなんですね。これは非常に有名なヨハネ15章の御言葉です。5節ですけれども、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。ブドウの木であるイエス・キリストにいつもつながっていること、つながっているならば必ず私たちは伝道者としての実を結ぶことができる。これが大前提ですね。そしてこのホワイト夫人の言葉もここで何度も紹介させていただきましたけれども、他人に及ぼす我々の感化は我々の言う言葉よりは我々の人格次第である。ブドウの木であるキリストにつながることによってキリストの似姿に変えられていく、その姿を、その皆さんの姿を見ることを通して人々はイエス・キリストを知るようになるということですね。こういう言葉もありますね。クリスチャンは福音を述べ伝える前に福音そのものであるべきだ。はい、皆さんは福音そのものでしょうかね。皆さんがその辺歩いてたら、あ、福音が歩いてるね。こう言われるようになったら素晴らしいなと思いますけれども、インドにですね、アメリカから来た何人かの宣教師たちがいました。で、彼らはですね、このヒンズー教の背景を持っているこのインドに住む人たちに対して、どうやって伝道したらいいかっていうことが、さっぱりわからなかった。で、それでですね、当時、非常に有名だったね、ガンジーのところに行って、私たちどうしたらいいでしょうかと宣教師たちは尋ねたんですね。で、その時に、ガンジーはですね、彼らの話をこう黙って聞いていたんですけれども、やがてですね、その部屋にあったこの生けてあった綺麗な花をこう指さして言ったそうなんです。あなたたちにできることは何一つありません、ただあなたたちはあの花のようであってくださいって。花はそこにあるだけで素敵な香りを放ちます。花はそこにあるだけで人々を和ませます。あなた方にできることは何一つない、ただ花のようにあってくれればそれでいいって言われた。この言葉っていうのは非常に重みがあるなと思います。もし私たちがキリストとつながってブドウの実をね、きちんと良き実を実らせることができるならば、私たちはそこにいるだけでもう福音を表しているということなんですね。ですから、私たち表裏のないですね、こういう生活、これをいつも心がけていきたいと思います。そして、2番目ですけれども、自然であるということ、決して押し付けていくものでもないですね。自然にこう証しをしていくことが、できればなと思います。で、私ですね、いつもこの原宿駅からこっちに歩いてくるときに、思い出すんですけれども、駅前にですね、もう今はなくなってますけれど、イタリアンレストランがあったんです。で、そこはですね、こう野菜おじやとかですね、いろんな美味しいものを出してくれるお店で、私よく行ってたんですね。で、そのうちにそのマスターと仲良くなりました。マスターご夫妻と、で、花ちゃん花ちゃんって言ってくださってたんですけどね、いつも行くとですね、450円のバナナシェイクをサービスで出してくださる。それだけでも本当にですね、いい人だなって思ってたんですけれども、私ここの教会の牧師だっていう話もしてましたので、マスター、いつかね、教会来てくださいよってお誘いするんですけど、原宿のああいうレストラン、土日っていうのはもう書き入れ時なんですね。いや、花ちゃん無理だよ、土曜日休むなんてっていうことだったんです。ところがですね、その時武井京子先生って ご存知の方いらっしゃいますかね。その時は私と一緒にね、副牧師してらっしゃった先生なんですけれども、ある時その先生が、結婚式をね、挙げられることになったわけです。でその京子先生もよくそのレストラン行ってたんですね。で、京子ちゃんの結婚式だったら何とかしなきゃなっていうことで、なんとですね、マスターがその日曜日の結婚式の時に都合をつけて結婚式に来てくださったんですよ。で実はそれはですね、マスターが生まれて初めて教会っていうところに足を運んだ、その記念すべき日だったんですね。で本当に嬉しかったんですけれども、結婚式の次の日、私ですね、また早速行ったわけです。たらバナナシェイクが出てきましてね、マスターどうでした、教会初体験はって言ったらね、花ちゃん俺感動したよっておっしゃるんです。でどういうことですかって言ったらですね、マスターの癖というかですね、職業病って言ったらいいかもしれませんけれども、いつもこうお店にお客さん来られますよね。するとお客さんをこう観察する、これが癖なんだそうです。この人はどういう背景を持った人なんだろう、この人はどういう趣味があるんだろう、この人はどれぐらい持ってるんだろうとかですね食べ方を見たりとかですね、もう本当にこうやっぱりチェックする癖があるっていうんですね。でマスターが生まれて初めて教会に来た時にしたこともそれだったんです。教会に来てるやつらってどんなやつらだろう、見てみようと思って意気込んで来られた。でそれでですね、彼が教会に来てパッと目に留まったのが何かというと、ちょうどですね、教会の最前列に車椅子で、来ておられる障害を持ったですね、2人の女性の方がいらっしゃったんです。これは京子先生がですね、大滝にで勉強していらっしゃった時に、ベテスダホームっていうね、新庄舎のホームがあるんですけども、そこにこうボランティアで通ってらっしゃったんですね。でそこでお友達になった方々が、お祝いに来てくださってた。でマスターはですね、その2人の女性の表情にもう釘付けになった。もうニコニコニコニコしてるって。で不思議だっていうんですね、この人たちは障害を持ってこれまでどんな辛い人生を歩んできただろうに、なんでニコニコニコニコできるんだろう、なんでこんな素敵な表情を浮かべることができるんだろうって考えた。で花ちゃん分かったよって、キリストさんだよねっておっしゃったんですね。そしてこう言われたんです、花ちゃん俺ね、いつかキリスト教になるからねっておっしゃったんですね。この女性の方々は何かこう光を輝かそうって頑張ってたわけではないんですね。自然にそこにいただけなんです。あなた方は、世の光であるってイエス様おっしゃいましたけど、私たちはイエス・キリストを反射する、イエス・キリストの光を反射することにおいて光となることができるんですよね。太陽ではなくて月なんですね、はい、太陽は自分から光を放ちます。でも月はどうなんですかね、衛星ですから自分からは光を放ちません。でもなんであんなに夜空を見上げると綺麗に輝いてるんでしょうか。あれは太陽の光をただ反射してるから、はい、でも月に行くとどうですか、月の表面というのはもう暗くて冷たくて、水気もなくてボロボロでね、そういうところですよね、はい、私たちの心も同じように月の表面のようにね、暗くて硬くて冷たい、そういう存在かもしれないけれども、キリストを見上げるときに私たちは知らず知らずのうちに自然にキリストの光を放つことができるんですよね。琵琶湖教会っていう教会があります。で以前そこにですね、講演会の講師としてお招きいただいたことがあったんですね。でその教会の牧師がですね、琵琶湖のすぐ湖畔にある国民宿舎をこう取ってくださったんですね。でそこに3泊しました。で初日の夜ですね、なんかすごい鉄板焼きみたいなものが出てきたんです、いろんなでおおとか思いながらですね、感謝していただきましたけれども、次の朝ですね、私おかみさんに、すいません、昨日ね、料理本当美味しかったです、ありがとうございます、でももしできれば野菜中心にお願いできませんかって言ったらですね、そのおかみさんがいきなり表情を変えて、 ベジの方ですかって言われたんですね。で、私たち実はベジなんですって言われて、で、実はご主人様の若いあのご夫婦だったんですけれども、あのご主人様がですね、京都で懐石料理の修行をしてた。で、意気込んでですね、まあ、そこで最初はそういう料理を出してたそうなんですけど、なかなか受けが良くなくて、結局この万人受けするねものをこう出すようになってしまってた。でも、あの花田さんベジなんだったらもう主人喜びますって言って、あの分かりましたって言ってですね、その日の夜からまあ出るわ出るわすごい裏メニューがどんどんどんどん出てきたんですね。で、え、こんなあのコスト大丈夫ですかって聞いたら、もうそんなの度外視ですとか言われて、もうとにかく作るのが嬉しくて、もう食べてくださいって言って、まあ、それで仲良くなったんですね。で、話していくとですね、おかみさんはですね、神様大好きだっておっしゃるんです。まあ、これあの聖書の神様だけじゃなくてね、あのそれこそお寺とかあの神社とか行くのが趣味だっていうね、そういう方だったんですね。まあ、でも仲良くなって、で、実はこの近くのね教会の講演会に来てるんですっていう話をしてました。で、最終日が土曜日だったんですけど、なんとですね、そのおかみさんが土曜日の午後あの講演会に来てくださったんですね。で、私もチェックアウトした後だったので、もうお別れしたつもりだったんですけれども、あの土曜あの講演会もやっぱりお誘いしたんですけどね、やっぱりさすがに土曜日の夜午後は無理だっていうことだったんですけど、やっぱりなんとか都合をつけて来てくださったんです。で、それにびっくりされたのが教会員の方々で、教会員の方々はなんで来られたんですかって聞いたらですね、聞いてください、あのいいですかとか、あの花田さんを見ていたら来たくなりましたって言われて、はい、別にあの自慢してるわけでも何でもないんですけども、あのすごく嬉しかったですよね、はい、強引に誘ったわけでも何でもなかったんですけれども、でもやっぱり何かを感じてくださったんだなって。で、そうやって私たちが地域の方々とあるいはお友達と本当に自然にキリストの愛をいただいて接していくならば、必ずですね、私たち人々に感化を及ぼすことができるようになるんだということを、覚えていただきたいと思います。それから3番目、個人的であるということなんです。逆にですね、個人的でない方法、伝道方法っていうのはどういう伝道方法がありますかね。ポスティング、はい、ね、あのチラシとかトラクトをこう巻いていく、個人的に接触はしないですよね、はい、ポストに入れるだけ。他にはどういうものがありますかね。個人的でない伝道方法、まあ、私も週1回やってますけれども、あのラジオとかですね、あのメディアを使った福音伝道、これも個人的ではないですよね。それから講演会、これも一体多数ですから個人的ではない、ね、あの時々あの車にステッカーとか貼ってあるのがありますよね、はい、聖句であるとか、はい、これも個人的ではない、まあ、これらが決して、効果的ではないとは言いませんけれども、私たちが今目指しているのは、どちらかというとこの個人的な接触を通してイエス・キリストを伝えていくというものなんですね。で、やっぱりですね、皆さん何か助けが必要な時、困難の中で苦しみの中で助けが必要な時に頼るのは何ですかね、やっぱり人じゃないでしょうか、はい、だから私たちは本当に、隣人にとっての本当に頼られる人、何かあったらあの人のところに行こうっていう存在にさせていただければなって思うんですね。あのよく例えで言われますけれども、例えばですね、食卓の上に、塩が置いてあった。で、その塩がですね、まあ、どんなに高級な塩であったとしても瓶の中に入っているだけでは意味がないんですよね。それが瓶から出て料理にくっついて接触して初めて料理を生かすものになるわけですよね。塩は瓶の中にとどまっていたら何の意味もないんです。ですから私たちも本当に外に出て人々と交わっていく必要がありますね。そして4番目、言葉を用いるということなんですね。 ローマ書の10章14節読んでいただけますか。
ところで信じたことのない方をどうして呼び求められるよう、聞いたことのない方をどうして信じられるよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。
言葉がなければということなんですよね。まあ、さっきあのホワイト夫人の言葉を紹介しました。他人に及ぼす我々の感化は我々の言う言葉よりは我々の人格次第であると言いましたけれども、あの決してですね、言葉は必要ではない、人格だけが必要だということではないんですね。イエス・キリストにつながったこの人格という土台のもとに言葉があるならば、これがですね、非常に効果的な伝道になるということなんですね。今年の3月にですね、あの天城山荘で、リバイバル祈祷大会っていうのが行われました。でそこで、あるですね、韓国から来られた、女性の、あのご婦人がですね、証しをしてくださったんです。で彼女は最初におっしゃったのはですね、私は、中学しか出ていない、何の学識もないもので、韓国の田舎で農業をやっているものです、ね、と言いながら証しをしてくださったんですけども、実はこの方はですね、あの韓国では毎年あの暗礁聖句大会っていうのを教団でやってるそうなんですけども、韓国のその暗礁聖句大会の、チャンピオンになった方なんですね。で、あの1500個暗礁聖句してらっしゃったということなんですけれども、まあ、あの韓国教団ではですね、その暗礁聖句用の暗礁聖句1000っていうですね、手帳をこう出してるんですね。で、まあ、それを使ってですね、あの暗礁聖句をされた、まあ、その証をされました。で、まあ、もう本当に暗礁する聖句をするのがもう楽しくて、で、まあ、口に出して暗礁聖句しますけども、喉がね枯れるぐらいまで、やったとおっしゃいましたけど、まあ、不思議なことにね、ご主人様がそれで信仰に導かれたっていう話をしてらっしゃいました。で、今度大会があるからね、私の暗証聖句をチェックしてほしいって言ってですね、その手帳をご主人様に渡して、彼女が暗証聖句する。で、ご主人様はこれ見ながら、あ、そこ違うよとかですね、こうチェックをする中で、結局、1000個聞くわけです、御言葉を。それでね、こう導かれたっていう証だったんですけれども、で、本当にすごいなと思ったのが、彼女がですね、本当に御言葉を覚えていく中でやっぱりこう変えられていく。でこういうことが起こったっていうんですね。未信者の方とこうお話をしているときに、聖霊様が私たちが覚えている御言葉をこう思い起こさせてくださることがありますよね。で彼女の場合はですね、映画でよく字幕が出てきますけれども、字幕が流れるように今この目の前の人に語るべき御言葉がバーッとこう出てきたって言うんですね。これはすごいなと思いました、はい、ですからもう伝道なんて簡単です、はい、つまり聖霊様が語るべき言葉を教えてくださって、それを語るということなんですよね、はい、だから御言葉を蓄えていけばいくほど私たちの思いも御言葉で考えていくようになります。そして語るべき言葉も御言葉が出てくるようになります。これイエス様の生き方そのものですよね。イエス様はいろいろ質問をされたときに御言葉で返されましたよね、はい、ですからやっぱり言葉を用いるということは非常に大切なことだし、これを用いていくためにはやっぱり言葉を覚えていく必要が、ありますね。それから、5番目ですけれども、家庭を重視するね、いきなり人々っていうのは変わらないものです、本当に私たちが人々に、愛を持って仕えて仕えて仕えて仕えていく中で聖霊様がその方をこう変えてくださる。ですから私たちはすぐに結果を期待すべきではないですね。でも本当に私たちがやっている種まきの一つ一つはこれは必ず意味のあることなんですね。諦めないで続けていくということが大切です。そして6番目、チームを重視する。個人伝道という話をしていますけれども、でも個人伝道を生かすのはですね、チームワークなんですね、はい、ですから教会があるんです。ですから小グループが必要なんですね。とこういう言葉をちょっと紹介したいと思いますけれども、一人の人がキリストのもとへやってくるのは 多くの輪を持った鎖に似ています。最初の輪があり、中ほどの輪があり、そして最後の輪があるからです。その人がキリストに改心する決心をするまでには、多くの人からの感化や多くの人との会話があるのです。私は時々最初の輪になる喜びを、普通は中ほどの輪になる喜びを、そしてたまに最後の輪になる喜びも知っています。神様は私が最後の輪となるようにだけ召されたのではありません。私がいつも忠実であらゆる人を愛するようにと召されたのですと。この例え非常に分かりやすいなと思いますね。この輪がこうつながって人々を救いへと導いていくということなんですね、はい、で私たちが種まきから収穫まで一人で全てやる必要はないですね。チームで働いていくときにこれが非常に有効に用いられていきます。私が天沼にいたときにですね、1年間で23人のバプテスマがあった年があったんですね。でこれはもう本当に私にとっての大きな喜びだったと同時に確信だったんですけれども、この一人の人がこう導かれていく過程の中で一体何人の人が関わったんだろうってこう数えてみたことがあったんですね。で一人の人がですね、最初から最後まで全部導いたなんていうのはないんですよね、はい、あそこはね病院があり、当時英語学校がありました、ね、ですからまあいろんな関わりがあったんですけども、ある時は青年会のメンバーが関わり、ある時は子羊クラブのスタッフが関わり、ある時は、ね、聖歌隊のメンバーが関わりとかですね、もういろんな人の関わりがあってこう導かれていくですね、はい、ですからチームとして働いていく、まあ、私たちこれまで賜物についていろいろ学んできましたけれども、賜物をね本当に、違う賜物を持った人とペアになるっていうのは非常に有効的ですよね、はい、本当にチームになって人々を導くっていうそういう体制を作ることができればと思います。そして、7番目、相手との信頼関係を重視するということです。相手から信頼を受けるためには何が必要ですかね。信頼を受けるにはやっぱりこう相手にとっての心の友になる。でそのためにはやっぱり相手に合わせる必要もあるし、相手の心を本当にこう聞く伝道っていうんでしょうか、そういう姿勢が本当に必要だと思います。私がですねよくミミズクの術という話をするんですね。ミミズクってフクロウみたいなねものですけれども、ミミズクの子育ての方法なんですね、まあ、具体的に言えばいつ卵を産んでいつ、それを温めて子育てをしていくかっていうことなんですけれども、もし皆さんがミミズクでそして卵を産んでそれを温めるとしたら、春夏秋冬いつ温めますかね。きっと皆さんのようにじゃなくて私のようにですね、怠け者はですねもう疲れたとか言って卵をちょっとほっといても冷えない夏とかですね選んでしまうかもしれません。でもミミズクはそうじゃなくて一番厳しい冬に温めるそうですね。もう片時も離れることができないようなそういう季節にあえて温めるそうなんです。でなぜかっていうとどうなんですかね、自分もあったかい、そうですね、
子供が生まれて成長するときにちょうど食べ物が
そうですね、はい、つまり私の駅じゃなくて生まれてくるひなの駅のためにこの季節を選ぶそうなんです。例えばね夏、まあ、自分は楽してね、温めたとしてもちょうどこう秋から冬になるときにヒナがこう帰ったとしますよね。するともう餌がなくなるんです。ところが一番厳しい冬の時期にね温めてればこの春先こういろいろこう小動物が出てきたり芽が生えてくるそういう時にですね餌をたくさんこう捕まえて食べさせることができる。つまりミミズクは自分の事情ではなくて子供の事情、相手の事情に合わせて 犠牲を払っているということなんです。ですから私たちが誰かのために伝道するときに自分の都合に相手を合わさせようとしないでください。相手の都合に合わせようとするときに犠牲を払わなければならないことはあります。でもこれは必要な犠牲なんですよね。ちなみに講演会伝道っていうのはどうでしょうかね。求道者の都合に合わせるっていうよりも教会の都合に求道者を合わせる、ね、何月何日何時にここに来てこのメッセージを聞いてください、あなたがどういう予定があろうと来てくださいねっていうですね、これちょっと逆ですよね、はい、言っておきますけど講演会を否定しているわけではありません。講演会だけでは導けないということなんです。講演会はですね、人々を決心に導くにあたって非常に有効なんですね。でもそのためにはその前に段階としてね、この耳づくの術をしていく必要があるということですね。大切なのはですね、条件付きでない友情を育むということ、これがもう個人伝道の基本です。はい、たとえ相手が福音のメッセージに心を開いてくれなくても、聖書の話をして嫌なことを言われたとしても、でもあなたは私にとって大切な存在だよって伝えていく、そうやって接していく、これが非常に大切ですね。はい、それではですね、ちょっと皆さんに、作業をしていただきたいなというふうに思います。この資料をちょっと見ていただけますか。 B5 の閉じているものです。伝道スタイルアンケートというものですけれども、この15ページから17ページまで全部で36の質問があります。で、この質問を読んでですね、正直に答えていってください。どう答えるかっていうと、その手順の1番のところ0から3の数字で答えてください、ね、この例えばですね、1番、私は会話をするとき無駄話をしたり遠回しな言い方をしたりせずにすぐ本題に入りたいと思う、あ、そうだ、とってもよく当てはまる、私に当てはまるっていう場合は、その1の数字の左側の下線がありますね、そこに3と書いてください。まあまあ当てはまる場合は2、ほとんど当てはまらない場合は1、全く当てはまらない場合は0、こういうことでですね、全部で36の質問に答えていただきたいと思います。で、それが終わったらですね、一番最後のページ、18ページですけれども、集計表っていうところがあります。で、この集計表の、また1、2、3、4、5、6、7と、こう横に数字が並んでますけれども、この数字のところに、皆さんが質問を受けて答えた数字、0から3をですね、書いてください。この横にですね、そしてそれが全部36まで終わったら、今度は縦にそれを足していってください。その合計をその下の四角に書いていくんですね。はい、多分0から3までの足し算なので計算機は必要ないと思いますのでよろしくお願いします。あんまり深く考えないで、もうとにかくもう感覚でパパパパパッと答えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。実はですね、これ6種類の伝道スタイルというものがあってですね、自分が大体どれに当たるかなっていうのを見るためのチェックリストなんですね。はい、で、これ簡単な質問なので、これで皆さんのタイプが決定するわけでもなければ、それで全てわかるわけでもないんですけれども、ある程度の傾向は見られるかもしれません。で、この B4 のもう一つの紙の方にですね、この6つの伝道スタイルについての説明があります。ですから皆さんの中で、一番数字の高かったもの、あるいは同点のね、ものもあると思いますけれども、それに該当するものをちょっと今の時間読んでいただけますか。 例えば自分は対決型スタイルだったっていう場合は、その27ページのところ、聖書の例、テーマ聖句、ね、特徴、注意とか、あなたに対するアドバイスとかいろいろありますので、ちょっとそれを読んでみてください。時間になりましたので、次回の予告をさせていただきますけど、次回はですね、霊的会話を始めるっていうテーマで学んでいきます。で、これはですね、例えば教会で普通のこうコーラスサークルの中のこの会話の中でね、ちょっとその普通の会話を霊的な会話にこう切り替えていく、そのポイントについてですね、ちょっと学んでいきます。そのトレーニングというかね、ちょっと実際にそういう練習をしてみたいと思います。例えば皆さんがね、何でしょうかね、こうスポーツジムかなんか行ってらっしゃった時に、隣で一緒にこうロッカーでこう着替えている人に対してね、こう普通の話からちょっとこうポイントを切り替えて霊的な話に踏み込んでいく、そういうところをですね、ちょっと学んでいきたいなと思います。そしてさらにその次はですね、具体的にどういうふうに証しをしたらいいのか、そのこともちょっとトレーニングをしたいと思います。そしてさらには、今鳥なしの祈りのリストをね、作ってくださいって言っていますけれども、その鳥なしの祈りのリストをですね、この霊的会話を始めるというところをとこう組み合わせて、さらにこの深い鳥なしの祈りのリスト、これをですね、こう作っていきたいなというふうに思っています。ですから、6月、7月はその証について、そして取りなしについてまた学んでいければなというふうに思いますので、ぜひまた、6月、7月は見逃さないように来ていただければというふうに思います。はい、それではよろしいでしょうかね。はい。ぜひこれ、皆さんの教会で一緒に他のメンバーとやられたら面白いかなと思いますので、お勧めいたします。